ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、すべてはアジアで売るためには、過去1000社以上の海外展開の支援を行ってきた森部和樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説します。
はい、皆さんこんにちは、森部和樹です。
日頃よりスパイダーチャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございます。スパイダーイニシアティブでは B2C および B2B 製造業を対象にグローバルサウスなどの新興国市場におけるマーケティング戦略に関する定期セミナーを開催しております。詳しくはスパイダーイニシアティブのホームページ、もしくは本番組概要欄をご確認ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。
今日はですね、インドネシアですね。前回までタイだったので今日はインドネシアになります。対象は、食品飲料菓子、日用品等の消費財メーカーさんになります。FMCG 周りですね。B2B の製造業の方いらっしゃいましたら自分たちのインダストリーに置き換えて、聞いていただければなというふうに思います。はい、このシリーズでね、タイプラス VIP みたいなお話をしますよということを言って、で前回まで、ベトナムをやりましたと。まあここね5年ぐらい見ても非常にそのタイプラス VIP ベトナム、インドネシア、フィリピンに関する、お問い合わせ、弊社でもプロジェクトとしても非常に多いので、たくさんのメーカーがですねこの地域を狙っていると、当然そうですよね。タイはそこそこ人口がある上に、1人当たりの GDP も非常に高い、国ですから、当然、そのビジネスとしてはあの ASEAN6 の中では非常に重要な、エリアであるということと、 VIP もねベトナムで1億、弱、インドネシアで3億弱で、フィリピンで1億強ということで131というふうに覚えてもらったらよろしいかと思いますけども、基本的に FMCG消費財は、胃袋の数になりますから、日用品はね食べないから胃袋で、例えるのは良くないかもしれないですけど、人の数になるので、でなおかつ若い胃袋、若い人、消費者、これが重要になってくると、そうするとあの平均年齢もね、20数歳という非常に若い、国がこの VIP ですから、大変重要なエリアになってくると。で、今日インドネシアの話ですけどね、インドネシア事業をやる上でやっぱりその攻略というかその成功するためのポイントって3つ大きくあって、でここの3つをしっかり組み立てていくっていうことをやらないといけなくて、まず1つ目はね、もう何を言ってもどう言い訳してももうハラルしとくということで、ハラルがないともうそもそも事業になりませんよっていうのがこのインドネシアの市場なんですよね。でイスラム教ですから、これハラルっていうのは神に許されてるという意味で、神に許されてるものでないと食べれないんですよね。そうするとやっぱりハラルである必要が絶対あると。許されてないものハラムっていうんですけど、絶対にそのハラルの取得で、今年の2024年の10月以降でしたかね、確かその小売で売られる商品の、そのハラルマークの取得の義務化みたいなものが課せられていて、もう基本的に今この法案の施行前でも基本的にそのハラルの承認取れてないものはね、日系スーパーには置かれても基本的にはそのローカル系のメインストリームには置かれない。なぜならば買わないから誰もみたいなね。でそれを置いてることがその小売側としてちょっと問題みたいな。でそれが今回その10月2024年10月以降の法改正でさらに、そのハラル取得されてないものを置いておくのがもう問題だよねみたいな。でもうねハラル取得しようかどうしようかっていう考えてるような次元ではなくて、もうインドネシアで売られてるというか ASEAN 全体で売られてるものを皆さんどれでもいいからこうパッケージ取ったらね、必ずハラル承認マークついてますから、もうこれだけ大きなあのイスラム圏の市場でハラルを取らないというのはもうないので、基本的にはハラル取得はマストですねっていうのが、まず第一つですよね。で2つ目がこれコンビニの2強体制ということで、アルファマートとインドマレットという、2強のコンビニが、あるわけですけど、この2つで3万5000店ぐらいある ですよね。3万5000点近く前後だったか、ちょっとすみません、厳密な数字今は覚えてないですけど、まあ3万5000点ぐらいこの2つでありますよと。でインドネシアの全体の近代氷の数って主要のところのね4万点ぐらいなんですよ。そのうちの3万5000点がこの2社のアルファマートとインドマレットに牛耳られていて、もう日系のコンビニも全然歯が立たないし、それ以外のところって、まあ、アルファマート系のアルファミディっていうのが、まあ、これもコンビニカウントしてますけど1800店舗ぐらいとかね、サークル系とか500店、ファミリーマート200店舗強みたいなね、もうこういうレベルなんで、でセブンイレブン撤退しましたみたいな。そうするともう全くやっぱりこの2つに比べると他はお話にならないので、基本的にはこの2強コンビニが非常に大きいですよと。でね、これを考えるときに、そのどう考えるかというと、こんだけ店舗持ってたら小売りの交渉力がどれだけ強いかということをね、まあ、ご理解いただけると思うんですけど、まあ、非常に小売り交渉力が強いと。で、インドネシアもね、そのフィリピンとかタイと同様に財閥系が非常に強いですから、そんなところも含めて、見ていくということがすごく重要で、3つ目が主要6棟に、その地理的な分散がされてますよということが、まあ、一つで、もちろんね、首都ジャカルタのあるジャワ島が一番大きくて、ここに大体1億人ぐらい住んでるんで、2億7000万のうちの、1億人以上ここに住んで、いるので、基本的にはまあジャワ島をね、取ると、いうことが、まあ、非常に重要になるですよね。だってスラバヤだってバンドンだって、まあ、第2の都市なんかもこのジャワ島にあるの で人口も大きいで、首都もあるということで、まあ、ジャワ島を取っていくんですけど、基本的にはまあその他のエリアにもね、まあ、半分以上の人口が住んでるわけですから、この主要6棟を取るための、ここで初めてそのディストリビューションネットワークっていうのが必要になってきてね、それぞれのその地域で、ディストリビューターをこうそれぞれに活用するというよりかは、サブディストリビューター経由でディストリビューターのネットワークをこう組んでいくみたいなね、こんなことをこうしていかないといけないと。でこの3つの重要なポイントの背後にあるのが伝統小売で、447万点伝統小売があるわけですよね。で、対して4万点しか近代小売はないので、基本的にそのインドネシア小売中間流通、どのインダストリーの、業界関係者に、話を聞いても、伝統小売をやれなかったら儲からないということはもうね、確実に言いますから、FMCG 消費財はね、なのでこの伝統小売の攻略っていうのがもう大変重要なポイントになってくると、いうことでございます。で次回以降ね、ちょっとそれぞれ、説明をねしていきたいなというふうに思います。はい、それでは皆さんまた次回お会いいたしましょう。
本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹へのご質問をお待ちしております。皆様からのご質問は番組を通じ匿名でお答えさせていただきます。ご質問は番組概要欄からお願いいたします。たくさんのご質問をお待ちしております。それではまた次回お目にかかりましょう。ポッドキャスト森部和樹のグローバルマーケティング、この番組はスパイダーイニシアティブ株式会社の提供によりお送りいたしました。